屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんはペガですペガの屋根裏部屋第270回、今回はまた真夏のついにまたあの男の人がやってきてくれてますでこのゲストの方をお呼びしましょうこの方ですどうぞ
川崎です
あ川崎さん来た
来ました年2回の男
あ年の2回でちょっと遅くなったんでもしかしてね、はい、微妙に聞いてる方はあれ今年はもうなく2回はなくなったんじゃないかなって、ね、6月過ぎとるぞ
いやよかったです
いや単に都合で僕がちょっと、うん、なかなか収録するタイミング
が、はいはい、全然いいですよ、
ね、お願いはねちょっとしてたんですけど、
ね、まだまだ十分間に合いますから
間に合います、うん、間に合いますいやまあちょっとあともこうね、なんていうんですかね、その、うん、まあこの映画界じゃないですか、
はい、
川崎さんの、うん、でね、まあ年末に今年の上半期注目映画ってね、いっぱい紹介してもらって、うんうん、やっぱりそれちょっと見てね、うん、やっぱ話を、まあ今回ね感想会あるじゃないですか、そうですね、その時点で全然見てなかったって、
あれ、
一つもって、先生、あーっと思って、ちょっとでもこう引っ張ったら、うん見れるタイミングがあるかなって思ったんですけ ど、
うん、
実際は僕はもう今回は1本だけしか
なるほど
いいんですけど
やっぱあれですか年2回になった弊害がここに出てますね
そうですねやっぱり、うん、あの1年に1回年末だけの時はやっぱりもう年末ぐらいになったら、うん、正月映画とか
そうですね
それ先のやつが、うんあのいわゆるサブスク系の、ね、そうそうそう並ぶことが多かったんで、うん、見れたんですけど、
うん、
やっぱりこの半期の場合はやっぱし、ね、当たり前ですけど、うん、劇場にね、
そうですね
行かないと確実にやっぱり見れないなっていう
最近ね配信まで間隔短くなったとはいえね、
うん、そうなんです、
ね、やっぱ半年でこう配信にならない映画もねたくさんありますから、
うんうん、
まあしょうがないかなと思います、う
んまあ、でもこういうふりをしたっていうことは、はい、やっぱ川崎さんは
お
もしかしてまた全然見てないとか僕と一緒で
ね前回ひどかったですからね
見てないんすかって
前回結構見てなかったですもんね
そうそうそうそう
今回は違いますよ
マジですか
今回は1タイトル以外全部見ました
1本だ1タイトルだけっていうのが僕と一緒やん
大丈夫ですはい
結構注目作品、ね、
うん、
第262回
ですね。はい、そうですね。
に川崎さん出てもらって、うん、まあ、年末に紹介してもらった、
はい、
確か注目作品、6作品ぐらいでしたっけ、あったと思うんですけど。
ありましたね。
そのうち6本中5本見たと。
見ましたね。
奇跡か。
なんでや。最初の頃は全部見てましたよ。
そうですね、確かにね。うんなんかね、ちょっと、まあ、たまたまこの前はあれでしたけど、いや、そしたら、
はい、
かなりこの感想は聞けるんじゃないかな。
そうですね、じゃあまあ、タイトル数も多いから、早速いきましょうか、
うん。はいはい。
どうしましょうか、最初に、そのタイトル全部一気に言った方がいいんですかね、もうそれとも順番でいい。
まあ、とりあえず一回一気に。言いましょうか。
あ、じゃあペガさんの方で言ってください。
はい。はい、まずシャクラ、
うん、
コンクリートユートピア、
うん、
ゴールデンカムイ、
うん、
犯罪都市ノーウェイアウト、
うん、
ゴーストバスターズフローズンサマー、
うん、
マッドマックスフュリオサ。
はい、そうでしたね。
ですよね。
はい。
僕さっき言っときますけど。
はい。
コンクリートユートピアだけ川崎さんに教えてもらって、アマゾンプライム来てるよって言われて、そうですね、それだけはちょっと見ました、
はい。これは早かったんですよね。
うん、早かった。
いや、めちゃくちゃ早かったですね。
うん。うん、これだけしか見てないです
。はい、わかりました。
はい。
まあ、では今、ペガさんがね、紹介してくれたタイトルの順番に行きましょう。うん、
順番に、はい、
はい。まず1本目、シャクラ。まあ、これあの、
シャクラ、はい。
これね、ドニーエン主演で、
うん。
まあ、もう、お正月映画だという話をしてましたよね。
そうそう、カンフーアクションみたいな、はい。はい。
でも、おそらくこの映画は早く見に行かないと、上映短いぞと。
言ってましたよね。
言ってたにもかかわらずですね、
うん、
映画館では見損ないまして、
うん、
まあ配信で見るかと思ったんですが、
はいはい、
配信が Hulu だけということで、
あ、
見れておりません。
もし、あ、これだったんですね。見れてなかったの、はい、一本、唯一一本。
これがね、Hulu だけ今、どうも独占配信っぽくて。
ああ、独占か。うん、そのなんか、あれは聞いてますそのなんかこう、いろんな人の、というか。い
や、これがですね、評判もほぼ聞かないんです。はい、やっぱり、そこまでメジャーなタイトルじゃなかったので。
逆に本当は面白いか面白くないかも、
わからないです。
はい。実質的な。
まあだからこれは後ほどね、また、
うん、
見た後に、
あ、そうですね、
どこかでね、話せたらなと。
とかね、もし、リスナーの方でね、もし見たって人だったら、うん、なんかツイッターとか、あ、ツイッターじゃないや、X とかでね、うん、面白かったでとかね、言ってくれたら。
いや、でもね、これはもう間違いなく面白いと思うんですよ。
まあね、ドニーエンのカンフー、ね、
もうアクション映画ですから。
うん。
はい、もうお話もすごくベタだったんで、うん、まあ間違いないと思います。
うん、うん。うん。
まあだから、そんなにこう、なんていうかな、期待が大外れすることはないと思うんで。
な、確かに。
まあ大丈夫かなと。
うん。
はい、うん、じゃあ次ね、2本目。
2本目ね。
コンクリートユートピア。
あ、来た来た。
はい。こちらもね、私、うん、劇場では見逃したんですが、
ああ、なるほど、はい。
幸いなことにね、先月ぐらいかな、先月か先々月ぐらいにね、
うん。
Amazon プライムで、配信が始まったと。いうことで、うん、やったと思ってね、こんな早く見られるとはと。いうことで見ました。
あ、はい。
はい。
どうでした？
で、ペガさんも見たんですよね。
見ましたよ。めっちゃイビョンホンでしたよ。
ねえ、はいはいはい。紹介したときはね、
うん、
まあ、予告編見ても大体どんな話かわかる感じのお話だなと思ってたんですが、
うんうん、
実際見るとね、結構思ってたのと違ってて。
あ、そうだ。
はい。でも、面白かったです、すごく、
うん、
はい、うん。私は非常に好きなタイプの映画でしたけども、
うん、
まあ、ざっくりね、どんな話か説明すると、
はい、うんうん、
まあ、こちら、韓国映画です。
はい。
はい、で、まあ、大地震が起きて、うん、韓国の集合住宅が密集する地域があるんですが、そこがもう壊滅状態になると。
うん、
そんな中、一棟だけ残ったマンションがあると。
そんなことある？
まあ、これがね、なかなか思い切った設定ではあるんですが。
うん、
で、さらに映画見て分かったのが、
うん、
この大地震っていうのが、
うん、
韓国の一地域とかっていうレベルじゃなさそうなんですね、どうも。
ないっすね。なんかソウル駅の方もなんかひどいことになってるみたいな。
あれ、おそらく地球全体ですね、多分。
あれはやばそうですよね。
救助が来ないんですよ。
そうですね、また来ない。
う
ん、
いつまで経っても全く救助が来ないという状況だったので、
うん、
これおそらく、韓国だけじゃないと思います。
なんか確かにね、すごそうですよね。
うん、もうだから地震というよりも、言うよりは地殻変動が起こったみたいな感じで、
うんうん、
もうね、映像を予告で見てもらってもわかりますけども、地面波打ってても、生優しいもんじゃなかったですね。地震なんて感じじゃなかった。
まあ、川崎さんね、見られたあれですけど、うん、まあ、車とかに逃げ込むというか、
うん、
なんかすごい、遭遇するシーンなんですけど、
はい、
むちゃくちゃ迫力ありましたね。
いや、すごかった。
いや、あれほんまに僕びっくりしました。ね、なんか怖い。
災害シーンとかのクオリティはもう全くハリウッドにもね、うん、負けてないという感じで、
うん、
まあ、そういう未曾有の災害が起こった中で、一棟だけ倒れずに、残ったマンションがあると。
うん、本当になんか、もう正直、無傷に近いですね。
はい。あれはもう本当にまあ、いわゆる奇跡というやつですね。
うん。
で、無事一棟残ったマンションを舞台に繰り広げられる、人間ドラマ、なんですが、
うん。
まあ、当然ながらこんな極限状態の中で、ね、ハートフルな人間ドラマが起こるわけもなくですね。
うん。
いろいろ大変なことになるんですけど、
うん、
最初ね、地震起こった直後なんかは、そのマンションの近所に住んでた人たちも受け入れて、うん、そのマンションの住人以外の人たちと一緒に暮らしてね、
そうですね、
なんとか救助を待とうと、
そう、うん、助けやなきゃみたいな
ね、いうすごくいいお話だったんですが、
うん、
まあ、だんだん日数経ってきて救助も来ないと、
うん、
でその食料とかもね限られたものしかないから、うん、どうするかという話をね、そのマンションの代表の人たちが集まって話をしてですね、うん、結果もともとこのマンションに住んでた住民以外には出て行ってもらおうという話になって、いろんなことが起こってくるというまあお話なんですけど、
うん、そうですね、
まあ本当にね、あのもうホラー映画、まあホラー映画というよりはまあサスペンスなんかな、
うんうん、まあその人間のなんかこう、
うん、
奥底というか、
まあ、うん、もうただ韓国のサスペンスっていうのはまあほぼホラーなんであ のビジュアル的にもね結構怖いシーンとかありますから、
うん、
まあ、ホラー苦手な人は怖いかなと、
確かに、ね、
思いますけど、まあ、あの、
いや、完全になんかでも、はい、その川崎さん言ってるところに、うん、あの注目とかフィーチャーしてるんで、うん、結局災害って一体 何かとかも説明も全く、
あ、そうですね、
わからないままですよね、
は
い、
あれ、あくまでも地震っていうのはきっかけであって、
うん、
映画が作品が描いてるものは人間ドラマなんですね。
そこですよね。
極限状態における人間の心理とか行動とか、
うん、
あとはその集団心理の恐ろしさっていうのが描かれてまして、
うんうん、
最初ね余裕があるうちは人に優しくできるんですけど、
うんうん、
余裕がなくなってきた時に人間はどれだけこう、うん、利己的になるかと、
うんうんうん、
自分勝手になってしまうかという恐ろしさがすごく描かれてまして、
うんうん、
まあ、はっきり言って下手なホラー映画よりよっぽど怖いです。
確かにね、
はい、
いや、であれ、いや、イ・ビョンホンさんで僕注目してみましたけど、
はい、
あれ一応は、
うん、
まあ、一応っていうか主人公って夫婦の方が主人公なんですかね、
はい、そうですね、
ですよね、だから、
はい、
いや、まあ、イ・ビョンホンさんも、うん、まあ、結構な役どころなんですけど、基本的に主人公の夫婦がいるんですけど、うん、なんか見合った時にはもうイ・ビョンホンの映画やなって思ってしまったんですけど、うんうん、
だから結果的にはね予告映像を見た印象と変わらないんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
実はね予告だけ見てるのと本編見るとね、
うん、
ちゃんとイ・ビョンホンさんじゃない主人公が存在してるんですよ。
そうそうそうそうそう、
うん、ただね、あの予告で見てもね、うん、最初誰かわからなかったイ・ビョンホンさん、実際に映画の方を見ても、
うん、
本当にオーラが消えてるなというか、
そうですね、
普通のその冴えなおじさんも あれだけきっちり演じられるというのは本当素晴らしい役者さんだなと思いましたね、
うん
うんうん、だって最近ハリウッドなんかでももう体バキバキの強いキャラが多い人ですから、
うんうんうん、
こんな地味なそのおじさん役、
うんうん、
っていうのをやられるというのは驚いたんですが、
うんうん、
まあ、きっちり見事に演じられてて、しかもねそれがこうだんだんあの、
うん、
状況が変わっていくにつれてっていうところも演じられてて、すごくよくできてましたよね。
そうそう、うん、カラオケも聴けますしね。
そうね、
あのアパートメントっていう
ね、あの最初にまた言っとくの忘れましたけど、今回なるべくネタバレしないようにしていくんで、あ、そうです
ね、すいません、
はい、あの要所要所だけね、
うん、
説明していこうかなと思います。
そうですね。
まあ、感想会でネタバレすると見てもらえなくなるんで。
確かに。
はい。まあ、とりあえず、このコンクリートユートピアは、
うん、
あの、予告編から受けたイメージより面白かったです。
うん。
はい。ペガさんどうでした？
いや、結構、なんですか、見てるのが辛い。
わかる。そう。
わかる。感じでしたけど、うん、やっぱり最後まで見てしまう。
わかる。あの、ちょっと辛くなりますよね。
うん。
うん、
いやまあだからそれぞれの、うん、なんかまあ、立場の気持ちもわかるしな、
みたいな。そうそうそうそう。
うん。
うん、
で、状況はどんどんね、やっぱさっき言ったように、助けに来ないっていうので、
うん、
こう人間追い詰められていって、みたいな。
そうですね。
まあまあ、まあ、ね、大体みんな想像はできるかもしれないですけど、実際こう、
うん、
やっぱ見てると、これ光が あるのかなって思いながらこう、ね、ずっと見ていくって感じなんで、
あのね、ずっと待ってればいつか救助が来るっていう状況じゃなさそうですからね。
うん、そうなさそうな感じです。
ただあの今までのね話聞いてると、そのただのパニック映画っぽく感じるかもしれないんですが、
うんうん、
ちゃんとメインストーリーとしてね、
うん、
あの筋が通った話一本ありますから、はい、ここだけでも楽しめるようになってますけど、うん、それ以外のその、うん、人間の心理状態というかね、
うん、
集団心理の恐ろしさっていうところが描かれてて、
うん、
やはり韓国映画はこういうのを作るとうまいなと思いましたね、
うんうんうん、
この人間の嫌なところを作らせたらすげえうまいなと思って
うん、確かに
面白い、
うん、
はい、こんなとこでいいですかね。
そうですね、うん、
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば。遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も
新しい変わり果ててしまうのか。 Keep on running, stay with me. 一体どっちなんだろう。二人交わしたもの誰のためのもの。 Keep on running, stay with you. 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running, stay with. だけど分かっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。 Keep on running, stay with. 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山、Keep on。
で次がゴールデンカムイね。
ゴールデンカムイ、うん、はい、
まあ、こちら前ね紹介の時も言いましたけど、漫画原作ですね。
うん、
うん、で漫画の方はすでに完結してまして、
うん、
その後に実写映画化されたという作品だったんですが、
はい、
まあ、こちらは私劇場で見ました。
うん、劇場行きましたか。
はい。でですね。
うん。
面白かったです。
これ、なんかキングダムの、はい、言ってたじゃないですか。
そうですね。プロデューサーも、
うん、
スタッフも、キャスティングもキングダムみたいなね、うん、話をしてたんですが。
内容的には、やっぱりそういう感じのなんかこう。
いや、それがね。
はい。
やはりですね、映画の中身というのは、
うん、
プロデューサーが一緒でも同じにはならないんですね、
うんうんうん、
やはり監督脚本、
うん、
ここが非常に重要で、そこの部分に関しては、
うん、
キングダムとは違うので、
うん、
監督さんのねセンスがちゃんと発揮されてまして、
また違う面白さが違うで、まあ、もちろん作品が違うんですけど、全
く私個人的にはキングダムより面白かったです。
あ、そうなんですね、はい。
で監督さんはね、前も言いましたけど、あのハイ&ローとか撮られた監督で、
うん、
私が見たい映像を見せてくれましたね、
うん、
はい。で、原作自体は単行本で言うと全31巻というボリュームなので、
うん、
当然映画一本に収まらないんですよ。
お、
だから今回の作品は内容で、原作の内容で言うと単行本1巻から3巻あたりまでの内容です。
だいぶ最初の方だね。
はい、もうだから本当にね、プロローグ。
おー、まあ、そこに絞ったわけ
ですね。そうです。もう、なので、原作知らない人が見ても、非常にわかりやすく、 序盤のキャラクター紹介とストーリー説明をしっかり映像化したっていう感じ。
なるほど、うん、
でもだからといってね、ただ単にその説明してるだけっていう内容じゃなくね、退屈じゃなくて、うん、笑いあり涙ありの原作の持ち味をねしっかり映像化してて、
うん、
いや見事だなと思いました。でその原作をしっかり映像化してるっていうのはですね、原作を完全再現してるっていうわけじゃなくて、
うん、
映像化するにあたって必要な部分は原作をちゃんと改変して、
あそうなんですね、はい、
必要であればあえて原作の先の方の設定とかシーンを序盤で見せたりしてます。
おーなるほど、
はい、だそういう原作とは違うことをしてるんですが、それはその必要があるからそうした方が分かりやすいからということでやってるんであって、
うん、
解約ではないですね、
は
い、でこれが非常にうまくできてるおかげで初めての人には分かりやすく、原作を知ってる人でも違和感なく見られるように作られてると感じましたね。
ほう、
はい、本当によくできた実写化だったと思います。なので公開後もめちゃくちゃ評判良かったんです。
おお、
はい、SNS 上でもめちゃくちゃ褒められてましたね。
ゴールデンカムイ、
はい、映画が発表された時はボロクソだったんですけど。
あ、そうなんですか。
はい。
やっぱりまあ、どうしてもね、実写化って。
いや、もうひどいと。で、私も実はその、コスチュームの件が気になってて、うん、すごくなんか綺麗な服だったんですよ、ピカピカの。
あ、そうなんですね。
うん。で、どうかなと、これ。
やばいんちゃうかと。
これじゃないんだからとか思ってたんですが、
うん、
見てるとね、もう全然気にならなくなりましたね。
あ、そうなんですか、ね。馴染んでる。
内容がね、めちゃくちゃちゃんと作られてるんで。
うん。
そしてその、役者さんたちの、お芝居もね、
うん、
非常にそのキャラクターを理解した上で演じられてて、
うん、
いや本当にこれは原作ファンの人が見ても納得できると思いますし、知らない人も楽しめる内容ですね、
うん、
だからペガさんにもまたね見ていただきたいんですが、これ確かねもうすぐネットフリックスで見られるんですよ。
ネットフリックスか、
うん、でネットフリックスで配信した後にもしかしたら他のね、
うん、
サブスクで見られるようになるんじゃないかなとは思うんですが、
うん、まあ、原作知らないんで、うん、僕は全然確かに、うん、分かりやすいんやったらちょっとありがたいです
。そうそうそう、全く知らない人が見てもどんなお話かと、
うん、
分かると。で映画の方はいつからやったかな、7月8日月曜日からネットフリックスで見られる。
ああ、もう、今ね、収録してたらもうすぐじゃないですか。
多分、これ配信されてる頃には、ネットフリックスでは見られるんじゃないかな。ね、
見れるんじゃないですか。
はい。そんな感じですね。これはすごく良かったです。うん、期待以上でした、
うん。
はい。ちょっと不安あったんですけど、見るまではね。
うん、
映画館で見て、すごい良かったなと思いました、うん。映画館で見るに耐える作品になってましたね。
うん、なるほどね。
うん。はい。では続いて3本目。
3本目。
はい。犯罪都市、ノーウェイアウト。
来た。はい、韓国映画。
まあこれ前回ね、紹介した中ではシリーズものの3作目ということでね。
面白くないわけがないってやつ。
はい。まあこちらも映画館で見ました。
映画館で？
見ました。
すごい。
これだから私の初映画館で見た犯罪都市。
今年の。
はい。1作目、2作目は、映画館じゃなくて配信で見てしまったので。
あ、見てしまった。
そう。
映画館で
見たかった。映画館で見たかったんですよ。この作品を。
なるほど。
で、今回ようやくね、映画館で見れました。
見れた。
いやー、非常に面白かった。まあ、今回も、1作目、2作目と同じくですね。
うん。
主演の、まあ、ドンソク、無双映画、
うん。やっぱり。
はい。
やっぱり、それはもう、もちろんの、無双、はい。
今作も。
ちょっと、
はい。
いや、ちょっとピンチにならないんですか？
いや、全くならないです。
すごい
ピンチになるのは基本周りの人ばっかり。
まあ、周りの人がピンチになるから、まあ、ドンソクさんもちょっと、
まあ、そうですよ。周りの人がピンチになったら。
自分がピンチになるじゃ
ない。ならないですね。
すごいな。
なので安心して見られる。
なるほど。
はい。
いいな。
今作もね、何も考えずに見られる完全懲悪主人公無双アクション映画。
いや、まあ、 いいですけどね、やっぱそれスカッとしてね。
はい。で、今回ね、売りだった、
うん。
ダブルヴィランっていうね。
ああ、そうそう、気になってますね。
敵役が2人いると。
うん。
いうところもやっぱ豪華でしたね。
もう。
うん、
それはい。それは、まあ、内容でこれは言わない方がいいって言ったら、まあちょっと、ブーって言ってくれたらいいんですけど、うん、はいはい、そのなんか、その、2人のヴィランがですよね、うん、こう、共通でこう、タッグしてくるのか、なんか一個一個、別々で倒すのかみたいな。
ああ、なるほど。
その辺がちょっと気にはなってたんですけど。
はいはい、これはですね、予告でとかでもね、もう説明されてるんで大丈夫だと思うんですが。
説明されて
る。三つどもえなんですよ。
あ、だからその、ヴィラン同士も敵対してる
わけ。そうそうそうそう。
あ、まあ、それはいいですね、なかなか、うん。なるほど。
だからまあ、マドンソクが悪いやつ倒すシーンがいっぱい見られると。
さらに、
うん。
なるほどね。
いや、これはね、もう安定の面白さですね。
うん。そう、はい、失速してないんですか？ワン、ツーで、スリーで。
しないですね。
すごいな。
いい意味でね、
うん。
水戸黄門とか、
うん。
あれと同じ感じなんですよ。
あ、もう、わかってるけど面白いってやつですね。
うん、作品全体の、
うん。
構成とか展開は、まあ、ほぼ、1、2、3シリーズ一緒なんですよ。うん、
どれを見てもいいっすよ。
まあ、だから、まあ、何かが起こって、で、うん、悪い奴らが悪いことして、
あ、まあね、
それをこう、まあ、どんそくが操作していって、うん、最後解決するっていう大筋はもうずっと一緒なんです。
お、
う、
ー、
ん。だからもう、南の帝王とかと一緒ですよ。
うん。まあ、でも面白いですもん。
そう。でも面白いでしょ？
うん。
その、これを果たしてこの主人公がどう解決するか、まあ、そのどう解決するかも分かってるんですけど、拳で解決するんですけど。
結構。
だから、前言ったデンゼル・ワシントンのね、
うんうんうん、
イコライザーと同じです。
イコライザーね。
はい。
まあ強いですもんね。
同じ展開に見えるけれども、
うん。
それが見たいわけです。見てる人たち。
そう。見たいのを見せてくれる。
そうです。
うん。
いや、ほんと、3作目面白かったなと思ってたらですね、
うん。
この前、ついに、4作目。
いや、早いな。
犯罪都市、パニッシュメントっていうね。
パニッシュメント来た。
4作目が、9月27日に公開されます。
うん。すごいな。
なんと年日本犯罪都市が見られるという。犯罪都市イヤーです、今年はね。
じゃ犯罪都市イヤーとかあるんすか？
聞き、ね、人聞き悪いですけど。
うん、
はい。で、でね、これなんでこんなことになってるかっていうと、
うん。
これね、韓国では、3作目が、2023年の5月に公開されてるんですよ。う
ん、あ、結構前なんですね。
そう。だから、3作目自体の日本公開が1年遅れになってるから。
うん。
だから、年に2回。
めちゃくちゃ早いね。
そうそう。
インターバル短いような感じしますけど。
なのでね、ぜひね、9月に4作目ありますから。
マドンソクさん、すごいな。
今からでも間に合いますよ。1、2、3まとめて見てから。ぜひ4作目を映画館で。
お腹いっぱいにならないですか？
いや、これね、本当にね、もうスカッとしますし、
うん、
まあ、ちょっとね、途中で、まあ、怖いシーンとかもありますけど。
うん、まあまあ、まあ、それはでもこういう犯罪都市ですから。
うん、そうそうそう。
それ仕方ないですよ。
まあでも最後はスカッとするというかね、ところどころね、笑えるとこもありますし。
あ、うん、いいですね。
はい。非常に、面白い映画です。
うん。
はい。ではね、次が、
はい。
何本目かな？
5 本目ですかね。
ああ、もう5本、はい。4本目じゃない？じゃあ5本目か。
5本目ですね。
はい。じゃあ次5本目なんですけど。
うん。
ゴーストバスターズ、フローズンサマー。
おお、ね、そうそうそう。これ、どうやったんですか？
これはですね。
うん。
最高でした。
最高
最高。
もうゴーストバスターズだから最高じゃないですか。
いや、違うな。いや、もちろん、ね。
ちゃんと面白いですか？ちゃんと
面白い。もちろん、まあ私がゴーストバスターズ好きだというのもあるんですが、まあ、これってゴーストバスターズで言う、シリーズで言うと、
うん、
4作目っていうか、ちょっとややこしいんですけど、
まあ、また、うん。
はい。新しく作られたゴーストバスターズで言うと2作目なんですね。
うんうんうんうん。そうですね。
はい。この、ゴーストバスターズ・フローズン・サマーの前作が、
うん、
ゴーストバスターズ・アフターライフというタイトルで、
うん、面白かった。
これがゴーストバスターズ2から32年ぶりに作られた完全続編がアフターライフ、
うんうんうん、
はい、そしてそのアフターライフの続編がこのフローズンサマーということで、お話としてはね、1作目がアメリカの田舎町のオクラホマ州で ゴーストバスターズが復活する話なんですが、
うんうんうん、
今回ついにニューヨークで完全復活。
戻ってきた。
ゴーストバスターズといえばニューヨークでしょう、やっぱり。
確かにね、やっぱりこう、うん、ビルがね、いっぱいある感じの方がね、ゴーストバスターズっぽいですよ。はい、
でね、うん、このニューヨークでですね、そしてあの消防署で、
うん、
あの車に乗って、
お、
プロトンパック背負って、ニューヨークでゴーストをバスターしまくると。
うん、もう完全にゴーストバスターズです。
もうこれが見たかったと、
うん、
いうシーンから始まりますね。
いきなり、
いやもうそ
ら
そうです。
ってくるじゃないですか。
もうこれがね、面白い映画のもう見本ですよ。
うん。
始まったらすぐにもう掴みがあると。
あ、もう来た。
うん。で、まあそこからね、お話が展開していくんですが、
うん、
まあ全体的なね、お話も非常に面白くて。
うん。
まあ大筋というかね、これ予告編とか、うん、あの、公式サイトでも出てるんで、ネタバレではないんですが、
うん。
大昔に封印されたあらゆるものを凍らせる能力を持つ最強のゴースト。
うん、
まあ、ガラッカってやつなんですけど、
うん、
で。そのゴーストが蘇って、もう世界中が凍ってしまうという危機に陥ると。
うん、なんかすごかった。パリパリパリってや
つ、ね。そうそうそう。その危機を果たしてゴーストバスターズは救えるのかというのがメインストーリー。
で、これゴーストバスターズは、
はい、
あの子供たちなんですか？
そうです。子供たちと家族です。
おじいちゃんとか。
お母さんとほら、彼氏みたいな人いたでしょ、
うんうんうんうん、
あの辺含めて。
ゴーストバスターズ。
そうです、ゴーストバスターズ。
なるほど、
はい。まあ、メインのお話はこの最強のゴーストをいかに倒すかと。
うん。
まあもちろんね、最強のゴーストが復活するとこからちゃんと見せていって、
うん。
クライマックスに行くんですけど、
はい。
この、まあ大きなメインストーリーの合間にですね、
うん。
前作、アフターライフで新しく家族となった主人公たちの、それぞれが抱える問題とか葛藤とか。
うん、ああ、なるほど。あるんですね、そういうの。
あります。はい。で、その他様々な、ね、伏線がね、もう細かく張り巡らされていて。
へえ。
それがね、クライマックスに向かってぐーっと収束していくんですね、ちゃんと。
あ、気持ちいいやつですね。
いや、これはね、久々にね、ハリウッドで脚本が素晴らしい作品見たなという感じでした。
あ、川崎さん、最終的にね、なんかこう、もう、洋画がって、ね。
はい、ハリウッド離れが進んでたんですが。
来たなって、これやん、これやん。
よかった、もうほんとね、見てて気持ちよかった。いや、この伏線なんかあるかな、なんかあるかなってもういっぱいあるんですよ。でそれがね、もうちゃんとこう、クライマックスに向かってスーッとこう、収束していくというね。そう来たかーってね。
なる。
うわーって。いや、分かってたけど、そうよな、みたいなね。
いや、うん。
もう気持ちいいしね、もうグッときますよ、やっぱりね。でもおそらくですね、3作目もあるんじゃないかな。
お、
この感じだと。いや、いくらでもいけますよ。いくらでもいける。これ、売れれば売れるほどね、いけると思います。ということでね、もう、アフターライフが良かったからどうかなと思ったけど、やはり、アフターライフはプロローグだったと。
マジですか？
いや、そりゃそうですよ。だって、今回がニューヨークでのゴーストバスターズですから。
まあね、
うん。はい。いや、これ面白いです。
うん。
まあ、少なくともゴーストバスターズね。
うん。
30年前のゴーストバスターズが好きな方にはもうぜひ見ていただきたい、
うんうん。確かにね。
うん。で、これもね、今ね、アマゾンで、
うん。
レンタルで見られるかな。
あ、そうなんですか。
はい、プライムはないけど、もう、レンタルでは見られるはず。
うん、なるほど。
はい。
素晴らしい。番組の途中ですけども、ここで、笹山さんの今回の一曲を送りたいと思います。以前ちょっと前に話した、デス・ストランディングってね、いうゲームがありましたけど、主人公がね、サム・ポーター・ブリッジスって言って、まあ、なんか世の中がすごい、外がね、すごい危ない状態になってて。で、まあ街は安全というか、まあ、ある程度こう、防御ができてるんですけど、外に行くとちょっと危険ということで、まあ配達人がね、やっぱり物はいりますから、重宝するっていうか、まあ主人公はだから配達人で、外の危険な場所を、荷物を運んで、みんなの役に立てながら、まあ、インターネットじゃないですけど、そういう回線をね、どんどん繋いでいってっていうゲームであるんですけど、 まあ、そこでね、よくは、橋をね、だから最初道があんまりないわけですよ、こう歩いてってて。で、まあ、途中で結局車とかバイクとか行きたいんですけど、橋とかがないと、渡れない部分があったりとか、あるんで、この橋っていうのは結構重要で、自分で作れるんですよ、この橋がね、結構。で、この辺勝手にっていうか、この辺で橋作ったら便利かなっていうので、自分でこう、どんどん便利に、こう配達できるように、こう、橋を作ったりするんですけど、なんか他のね、ルートがあったり、できたりすると、最初すごい重宝した橋もね、使わなくなってきて、で、なんかその、結構雨とかが非常に危険な雨やったりするんで、どんどん錆びてって最後にはこのね、もう、ボロボロになっていくっていう。あんなに、あの橋めちゃめちゃ使ってたのに、もう使わなくなって、他の便利なところのね、ルートができて、みたいなね、なんかちょっと切なさがあるんですけど、若干それがね、今回のね、まあ、結局今回の曲につながるわけなんですけど、笹山さんのね、新曲、橋っていうね、まさしく橋っていう新曲があるんですけど、その橋っていう曲をね、まあ、書けさせていただきたいんですけど、できたらね、歌詞にも注目していただきたいというか、まあ、今回オフィシャルミュージックビデオもね、リンクの方を貼らさせていただきますので、屋根裏のページでも。もちろん笹山さんのね、ページに飛んでいただいて、まあ、見ていただいたらとは思うんですけど、まあ、それがね、なんかこう、私は橋だったっていう過去形なんですよね。結構出てくるのが。それがね、ちょっと、僕のその、最初に作った橋、すごい便利やんって言って使ってたのに、途中から全く使わなくなった橋をね、ちょっと、彷彿させてしまって、なんか、切なさがね、すごく、なんかこう、聞いてて、橋が、なんかこう、橋の気分、なので結構この歌詞がね、なんかこう、まあ、橋の気分というか、まあ、その人間的なものでも橋だったっていうことなのかもしれないですけど、まあ相変わらずこう、僕の中では笹山さんのこう歌詞は結構深いというか、ところ部分もあるので、ただまあ単純に聞くとこの橋だったってことはこの橋じゃなくなったんだなっていうのがちょっとこう、デストランディングを思い出してしまって、っていうね、感じなので、まあ、ちょっと歌詞にも注目していただきたいんで、これがね、新曲ということで、ぜひね、それこそ Amazon MP3 とか、iTunes Store などでも販売しているので、ぜひね、購入していただきたいと思いますので、では聴いてください。笹山さんで、シングル曲、橋。
冷たく光る凍える影、秘めた両手と、崩れゆく牙、言葉はまだ役に立たない。風に煽られ夢ははためき、轟く幻、迷い込む旅人の形、繰り返すリズム Anymore 実にはない、手すりもない、名前さえない、頼りもない街しかない、誰も知らない。水に憧れ夏は夕暮れ、心には花を誘い合う人々の形、薄れゆくリズムやってくる、やってくる、やってくる、やってくる。私は橋だった、私は橋だった、冷たく凍る、私は橋だった、誰も
そして、じゃあ最後行きましょうか、
うん、
最後はマッドマックスフュリオサ、
これですよ。僕は、まあ、この6作品の中でやっぱし、
うん、
やっぱこれが一番気にはなってたんで。
ああ、そうですか。
見に行こうって思ってたんですけど、うん、
はい、
タイミングしまして。
あら、そう。
で、まあ、まあ、でも X とかでも気になってて、うん、見たんですよ、みんながね。やっぱ、ほんでもこう、僕が知る、マッドマックス、うん、ね、デスロード、怒りのデスロードですっけ、
はい、
が好きな人とかは、
うん、
もう最高や、みたいな感じの雰囲気が出てたんですけど、
はい、
なんか全米では、失速感がすごいみたいな、なんか、
あ、
いうような感じのも見て、
はい、そうですね。
どっちなんや、面白いのか、どうなんかっていうのが気になってたんですよ、ずっと。
ほうほうほう。まあ、今、ペガさんが言われたみたいに、実はね、
うん、
国内では非常に好評だったんですが、
うん、
本国では、実はいまいちだと、
うん。どういうことですか、それは。
いうところはですね、どうもね、
うん、
もう今、アメリカで吹き荒れてるポリコレ関係で、どうも、引っかかって、向こうでは評価が低かったようです。
もう、そういうパターンか。
私は見た限りで全くそんなことは感じなかったんですが。
ちょっと待って、まあ、これもネタバレになったらまたね、うん、ちょっと答えなくてもとは思うんですけど。うん、
はいはい。
まあ、怒りデスロードって、
うん、
もうめっちゃ走ってましたよね、ずっと。
うん。うん、
今回もめっちゃ走ってる感じなんですか、
う
ん、ずっと。
いや、そりゃそうでしょ。
そうなんですか、やっぱり。
マッドマックスですか、そりゃ。
いや、
うん、ただね、
はい、
怒りのデスロードに比べたら、車の出番はちょっと少ないかな。
ちょっと少ない。あ、
うん。
そのフュリオさんの若い時のこの話、うん。
そうね。やっぱり、たっぷりフュリオさんの話を見せてるから、
なるほどね、
子供時代から怒りのデスロードにつながるまでを描いてるんで。
子供時代からなんですね。
なので、間すっ飛ばしてるとはいえね、
うん。
フュリオさん上映時間148分です。
え?148 分
はい。
マジか。
まあ、だいたい2時間半と。いう長編なんですね。ちなみに、怒りのデスロードは120分です。
え？マジですか？
でも、しょうがない。内容を考えたら、
うん
うん、まあ、これでよく収まったので、もう言ったら連続ドラマにしてもいいぐらいのね、
うん、
内容なんで。
いや、それ、だからそれを、川崎さんが体感的に、どう感じられたかっていうのをね。
うん、ああ、いや、確かにね、長いなとは思ったんですが、
うん、
ちゃんとね、見せ方考えて作られてまして、
うん、
まあ、章立てになってるというかね、
おー、そうなの？
第一章みたいな感じでね、
うん、
ちゃんとこう、もう、わかりやすく区切られてるんですよ。
あ、ほんまにそういうふうに区切られてるんですか？
うん。
あ、マジか。
はい。まあ、かなり思い切ったなと思いました。うん、前のね、作品に比べると。
うんうん、
で、まあ、こちらもね、マッドマックスシリーズの、
うん、
まあ、最新作というんです、ことになるんですけど、
うん、
前作ね、
うん、
マッドマックス怒りのデスロードという作品が、うん、ありまして、
うん、
で、その作品自体が、もっと昔ね、
うん、
マッドマックスシリーズっていうのが、まあ、3作品あったんですよ。
はいはいはい。
うん、でその3作目がサンダードームっていうタイトルだったんですけど、
うん、
そのサンダードームから27年ぶりに作られたのが怒りのデスロード、
うん、
はい、で今回このフュリオサっていうのはその怒りのデスロードの続編というかスピンオフ作品ですね、う
ん
う
ん、スピンオフなんですよね、
はい、続編ではないんです。
だってもういや分かんないですよ。これは非常になんか聞きたくないような、はい、聞きたいような感じですけど、はいはいはい、マッドマックスってもともと主人公の名前じゃないですか。
そうですね。
で、フュリオサってどういうことってなるじゃないですか、もうなんか。
名前が2つ入ってる
んですね。2つ入ってるだけでしょ。で、まあ、フュリオサが主人公じゃないですか。
うん、
マックス、どうかなって
ね、確かにその、タイトルとしてね、これって、言ってしまうと、フュリオサっていうのがメインタイトルで、
うん、
サブタイトルがマッドマックスでもいいぐらいな内容ではあるんですよ。
うんうん、
でもやっぱり、ちゃんと最初にマッドマックスがあって、フュリオサってつくのは、
うん、
マッドマックスありきで成り立つお話だからなんですね。
うん、マジっすか。
はい。
まあまあまあ、うん。
怒りのデスロード自体がもう9年前っていうのがちょっとびっくりしてね。
え？そんな前ですか？いや、なんか、
9年前です。
いや、昨日ぐらいになんか、鍋さんと川崎さんの熱い話をなんか、ポッドキャストで聞いたような。
でしょ？ 9 年前です、
ね。あれ9年前も。
すごくないっすか？で、まあ、 これはね、もうネタバレじゃないから言いますけど、
うん、
続編じゃないって言ったのは、
うん、
このフィリオサが怒りのデスロードの前日譚だからなんですよ。
ああ、なるほど、ね、そうそう。
時間軸で言うと、ま、
だって大人でしたもん、だいぶ。
そう、前作の前の話なんですね。
うんうん、
まあ、これはもう予告見た時点で分かってるんで。
うんうん、
だから、厳密には続編ではないんです。
うん、
でも、映画の公開順では続編。
うん
うん、で、ね、怒りのデスロードに出てた、
うん、
フュリオサ大隊長っていうね、
うん、かっこいい。
めちゃくちゃ強い女の人の過去を書いたというのが、このフュリオサなんですけど、
うんうん、
まあ、さっき言ったみたいに、子供時代からね、
うん、
怒りのデスロードにつながるまでを丁寧に描いてるから、まあ、時間も長いし、
うん、
見応えもあるんですが、
うん、
まあ、かっこいい前編ね、やっぱり。
まあ、かっこいい。
間違いなくマッドマックスだなと。
うんうんうん、
でね、このフィリオサの世界の一番最初が、
うん、
世界の崩壊から45年後ってはっきり言ってるんですよ。
あ、はっきり言ってる。
そう、これね、マッドマックスではね、うん、なかったんですよ、今までね。なんとなく、近未来というか、
うん。
うん。なんか世紀末っぽい感じであったんですが。だから、うん、世界の崩壊っていうのが一応ね、エネルギー問題で戦争が始まって、世界が崩壊したっていうのが、この世界なんですけど、
うんうん、
そこから45年っていうね。まあ、この長いのか短いのか、まあ、難しいとこですけど。
確かにね。
うん。で、そういうとこから始まると。
うん、
で、その楽しみどころとしてはね、やっぱり怒りのデスロードで説明されてなかった部分が描かれてるっていうところが面白いですね。
確かにね、
うん。なので、このフュリオサを見終わると、
うん、
怒りのデスロードが見たくなる。
また車じゃないですか。
はい。で、実際私、見終わった後ね、
うん、
見直して。
見たんすか、また。
より理解が深まりましたね。
深まった。理解とか、
はい、そしてまあ改めてやっぱ怒りのデスロードが面白いし素晴らしい映画やなと。
それはフィリオサがあんましっていうことですか？そういうわけじゃない
。いやいや、そんなことない、そんなことない。だから二つで一つなんですよ。もう結局セットなんですよね。
まあ、なるほどね。セット。うん、
ハッピーデスデイワンツーってやったでしょ。
確かにね。
あれもね、もうセットなんですよ、はっきり言って。
確かに
1見たらもう2も見ないとっていうね。
確かにそういう感じがするな。
うん。で、フィリオサも当然だから、これを見た後にもう絶対怒りのデスロード見たくなるように作られてます。ただ、時系列としてはですね、
うん、
フィリオサの方が時代が先なんで、
うん、
怒りのデスロードを見てなくて先にフィリオサ見てから、
うん、
怒りのデスロードという見方でも楽しめると思うんですけど、
うん、
私個人的にはね、やっぱり怒りのデスロードを先見て、
うん、
フィリオサを見た方が、
うん、
面白いと思う。
ああ、そうなんですね。
うん、これスターウォーズどこから見るか問題と一緒なんですけど。
ああ。
わかりますかね。スターウォーズって、一作目がエピソード4から始まる。
そうですね、4ですもんね。
うん。
まあ、でも、確かに4から見た方が面白いかもしれない。
そう。スターウォーズも絶対4から見た方が面白いんですよ。時系列で言うとエピソード1なんですけど、
うん、
絶対4から見た方が面白い。
いや、確かに4から見て、こう、1を見たときに、
うん、そう。
こんなにジェダイいっぱいおるのか、ってなりましたけど。
そう、
やりましたけど。
そうなんですよ。だエピソードの順番で言うと、ね、1,2,3,4,5,6 なんですけど、
うん、
4,5,6,1,2,3 って見た方がいいと。
そうね、出た順っていうかね。
そうです、うん。で、7,8,9は見なくていいっていうこと、
ね。はい、いや、僕見てないですけど、実際7から。
そこは見なくていいです。はい、
マジですか、ね、ちょっと
気にはなって。暇なら見てもいいかな
と。はい、そんな感じ。
なので、うん、今回の怒りのデスロードと、フリオサの関係もそんな感じ。
うん、おー、もう見ないとダメじゃないですか。
いや、見ないとダメですよ。ペガさん、怒りのデスロード、めっちゃおもろい言ってたんだ
から。面白かった。いや、めっちゃ面白い。いや、
だから見ないとダメですよ。
フィリオサ見たら、また怒りですよ。
あ、そうよ。
見てしまうでしょ。
無限ループです。
そんなやばいじゃないですか。もうずっと車走ってるじゃないですか。
う
ん、
そう、ずっと。はい。で、まあ、中身の話ね、もうちょっとするとね。
確かに。はい。
はい。新キャラでね、
うん、
ディメンタスっていう悪者が出てくるんですよ。
うん。
まあ、これ予告編にも出てくるんでね。
うん。
ネタバレではないですが、で、まあまあ、でも、この作品、基本的に悪者しか出てこないんで、まあ、悪者って言ったら、みんな大体悪者なんですけど、で、このディメンタスっていうのを演じてるのが、クリス・ヘムズワースという役者さんで。
クリス・ヘムズワース、
聞いたことありませんか？
聞いたことありますね。
マイティー・ソーです。
ああ、言ってたな。あれ、ソー、そんな悪役に、まあ、言ったら、
そうそう、ヒーロー演じてたね、
うん、
方が、今回はもう悪役を演じてるんですが、
うん、
まあ、このキャラが悪い悪い。
まあ、確かに悪いこと似合いそうですけどね、なんか。
あまりにも悪党すぎて、
あまりに
前作のね、妹誕生がね、
可愛く
て。あれ、もしかしてジョー、いいやつじゃないって見てて思いましたね。
え、それぐらい？
はい、もうそれぐらい。
マジか。
それぐらいやばい悪です、こいつは。なので、面白いんです。
まあ、悪いやつは悪くないとね。
そう。よりフィリオサが際立つというかね。
うん、
引き立つと。
うん、
まあ、これはね、もう細かいことどうこう言うよりね、まあ、見ていただくのが一番かなと。思いますんで、
うん、
まあ、もう、これ見る方はね、怒りのデスロード見た方が多いと思うんで。
確かにね。
できればね、そちら見てから、見ていただきたいなと。
うん。
思いますね。
うん。面白い。
はい。こんな感じですかね、とりあえず。
あ、もう、行きましたね、全部。
行きましたよ、全部。はい。
いや、あと、ちょっとおまけというかね。
はいはい。
その前の回、忘れましたけど。
うん。うん、
僕、あれを、ちょっと見たんですよ。
どれ？
アマゾンで、沈黙の艦隊。
あ、見た見た、私も見ました。ドラマ版の方、ね。
ドラマ版。
見た見た。
いや、でもまだ3話か4話までしか見てないですけど。
はい、私もね、全部は見てないですね。
あ、思ってたより、
うん。
全然面白いんですけどって思って。
あ、よかったよかった。ペガさんね、原作知ってるんですよね。
うん、
うん。うん。
いや、だからやっぱり、好きなんだなっていうのは原作は伝わってきましたけど。
そうそう。ちゃんと原作を読み込んで作ってるっていうのは伝わってくるでしょ。
うんうん。
うん。
だからやっぱり、ちょっと、何回も読んでるわけで、うん、まあ長いから読んでるんですけど、うん、だいぶ、はい、一番最近読んだのはだいぶ前なんで、忘れてても、好きなシーンってやっぱり、うんうんうん、
はい、わかります。
あ、こきた、こきたと思ったら、やっぱりこう、うん、なんていうんですかね。ちゃんとセリフとかも、
うんうん、
あ、これこれっていうことを言ってくれて、そのシーンが起こるみたいになって、うん、
ああ、
やっぱり、あ、原作はやるんだな、すごくって、なんか思いましたね、うんう
ん。なんかね、やっぱり映画よりだいぶ、時間がね、長くなった分ね、
うん、
かなり細かく描写されてるみたいで、
うん、あ、そうなんですね。
映画見た方が感じた、そのなんか足りてない感は結構埋まってるんじゃないかなと思いますね。
おお。
おそらくね、私映画見てないんで。
うん、あ、確かにね。
っていうか映画を見る術がないんですよ。もう映画版をやってくれないから。
なるほどね。
なんで映画版を流さへんねん。
確かにね。もうドラマを見ろと。ね、ドラマを見ろと。
そうそう、ドラマは映画のパワーアップ版やから見ろってことかもしんないですけど。
うん、
じゃあ映画はまあただの宣伝会ってやっぱ思っちゃうじゃないですか。
確かにね。
うん、
やっぱり映画は映画として一つの作品だったはずなんで、
うん、ねえ、だって公開したわけですからね、うん、
それ完成形をもう見せないっていうのもちょっとって思う
んですけど、ちょっとね、うん、気にはなってるんですけどね、
うん、
まあでもよかったです、原作読んでるペガさんが面白いと感じたならちゃんと作られてるんですよね、
うんうん
うんうん、
それぐらいですかね、と
うん、まあ、今回ね、ペガさん、うん、あまり見れなかった
って
言われてましたけど、多分ね、ぼちぼち、配信で見られるようになると思うんで。
ああ、まあ、だからね、
うん。
見たいの多いんで。
まあ、ゴーストバスターズはとりあえず見てほしいかな、やっぱり。フローズンサマーも見れると思いますよ、レンタルで。
レンタル見れるんですか？
うん。
確かにな、面白かったしな、前の。アフターライフか。
うん、うん。
すごく面白かったから。まあ、でも犯罪都市も見てみたいなし。
犯罪都市って1、2は見てないんですか？
見てないんですよ、結局は。
ああ、じゃあまあ、1、2はね、プライムで見れるんじゃないかな、今。
もう見たら、
うん。
もうこれやっていうのが分かるんですね。
あ、分かると思います。面白いですよ、1も2も。どちらも、面白いと思います。
うん。
うん、
ってことは、やっぱし、まあ、シャクラ見てないとして、うん、今回当たりじゃないですか、川崎さん。
いや、よかった。まあ、てかね、
ちょっとまあお気に入り
後半はほぼシリーズもんだったんで、まあ絶対面白いじゃないですか。
うん、確かにね。
心配してたのはゴールデンカムイぐらいなんで、これは本当に良かったなと
思
いました
、ね。面白かったね、
うん。ゴールデンカムイはもうめちゃくちゃ良かったな。映画館でもう一回見たいなと思うぐらいね。
もう一回見たい。
見終わった後満足感ありました、すごく。
それはすごいな。
うん。
そう思わせるっていうのは。
いや、もちろんね、原作も面白いんですけど、
うん、
映像化する意味があったなって思いましたね。
ゴールデンカムイ。
うん。
いや、まあ、ちょっとあれですよね。
うん。
僕としてはなんかこう、
うん。
全部が当たりだと。
どういうことや。
川崎さんに対してツッコミが。
わがままやな、
ペガス。ツッコミがなんか、思ってたのちゃうかったみたいなのがね、あったらちょっと面白かったんですけど、そういうのがなかった。
いや、今回はだってね、もう紹介した段階でね、
うん、
外しようないでしょう、これ。
確かにね。
うん。
じゃあ、ね、まあ、じゃあ、まあ、まあ、次回がまた、ね、下半期の。
ああ、そうね。
あのおすすめ映画を、はいはいはい、まあ、おすすめ映画っていうか、うん、気になってる注目作品を紹介してくれるわけですけど、そう
そう、はい、
また今回みたいにお気に入ってる感じですか？
お気に入ってないって失礼やな。お気には入ってないけどね、実は、
うん、
2024年豊作かもしれん。
マジですか？
うん、久々ちょっとね、ここ 1,2 年、
うん、
あの物足りなかったんですが、
うん、
今年は当たり年な気がしますね。
マジですか。
注目作品が絞るのが大変だったぐらいですね。
マジですか。
あの、前もね、言いましたけど、ほら、コロナで、いろいろ延期になったりとか、
うん、
中止になってた時期があったじゃないですか。
うんうんうん、
あれを超えたおかげで、こう、ぐわーっと増えてるんですね、今。
マジか。
公開作品が。
いや、いいですね。
うん。だから、じゃないかなとも思うんですが、うんうん、まあ、あとは、あの、ハリウッドの作品も、
うん、
まあ、あの、ようやくというか、その、アメコミ作品以外がたくさん出てるんで。
確かに。
うん。
アメコミ多かったもんな。
ちょっとね、アメコミとか、あの、ポリコレ系の作品があまりにも多かったので、私ね、一時離れてたんですが、
うんうん
うん、今年はですね、ハリウッド映画でもなかなか、まあまあまあね、シリーズ本とか紹介してますけど、
うんうん、
その新作でも面白そうなものがね、うん、いくつかありまして、
うん、
まあ、そちらは次回紹介したいなと思いますけど、
ね、うん、いや、まあ、まあ今回は一応上半期のね、
そうね、1月から6月まで、
うん、なのでなんかこうちょっとネットでちょっと今見てるんですけど、
うん、
2024年上半期の映画興行の、うん、まあ、ランキング、
はい
はい、
うん、
まあ、1位がですね、
うん、
劇場版名探偵コナン、
うんでしょうね。
うん、144億円かな。
すごいな。
で、2位が劇場版ハイキュー、うん、ゴミ捨て場の決戦。
ハイキューヒットしたんですよ。それね、私、劇場行きました。
あ、なんか僕の周りでもなんかその、確かに川崎さんとか、
うん。
なんかみんな、面白いって。
いや、もうハイキュー大好きですから、もう楽しみにしてましたよ。
あ、マジですか？面白かったですか？
うん、面白い。
マジですか。
今原作をね、順番に映像化しててね。
順番に？
あ、そうそう。だから原作はもう終わってるんで。
あ、終わってるんですね。
はい。だからあとはそれを終わりまで映像化してもらうというだけですから、もう楽しみで。
なるほど。
うん、
3位が劇場版スパイファミリー、フォードホワイト。
本当に日本はアニメですね。アニメですよね。すごいな。いや、すげえな、やっぱ。
で、4位が、
うん、
変な家。
あ、そんなに売れたのあれ。
すごいですよね。なんか、こんな4位で。
いやいや、ちょっと待って、すごいな。
まあ、49。
マジで？
3 億円って書いてますね。
はぇ、それはちょっとすごいな、うん。
で、5位が機動戦士ガンダムシード、フリーダム。
うわぁすごい。
もうアニメばっかしですけど、6位があの花が咲く丘で君とまた出会えたら、うん、
はいはいはい。
これは、邦画ですか？
邦画ですね。
はい、なんか ラブストーリー的な。
はいはい。
やっぱそうですかね。
福原遥さんが主演のやつね。
7位が映画ドラえもん、のび太の地球公共学校か。
うん。もう安定のドラえもんですね。
8位がウィッシュ。 アニメですよね。
はいはい。
韓国の。
うん。
で、9位が来た。
うん。
ゴールデンカムイ。
29.5
億円。
あ
で、10位がウォンカとチョコレート工場の始まり。23.6 億円。
あの、ゴジラマイナスワンって今年じゃなかったでしたっけ？
違うんじゃないですか、もしかして。
去年あれ。
去年じゃないですか、わかんないです。これは。
だって入ってないのおかしいですもんね。
うん。入ってないのおかしいです
よ。すごい話題になってたの、ね、
うん。一応2023年12月から2024年5月公開作品対象ってなってますけどね。
うん、そっかそっか。うん。いや、なんかもう最近わかんないですね。ゴジラ、ついこの間ゴジラマイナスワンやってた気がするけど、うん、そうかも。なんか、だって、アマプラでも見れますもんね。
もう見れるんで。
だいぶ前か、じゃあ。
じゃないですかね。
あれ、なんかこの間見に行った気がするけど。
バッドマックスは9年前も気づかない、
うん。ねえ、本当ですよね。そう。
そのマイナス、9年前マイナスワンなんかもう、もう数時間前
に。昨日見たわ、みたいなレベル。
感じてたんですよ、ね、
うん、
まあそんな感じで、ね、
いやー、もう国内すごいな、アニメ強いな、
アニメすごい、うん、いや変な映画すごいなと思いました、
ね、いや変な映画すごいですね
変な映画すごい
ちょっとちょっとびっくりするな、
うん、
いや、あの一部の人にね絶大な人気を誇ってるのは知ってたんですよ、
うん、
で私も好きですし、
うん、
ただランキングに入るぐらいっていうのはすごいな。
確かに、ね、確かに そういうのではない感じしますもんね、これ
ね、
うん、
だって変な家そこ入るんだったら怖すぎの劇場版入ってもおかしくないやんとか思っちゃいますけどね。
いやいや、確かに、ね、そんな そのテイストですもんね、変な家。
うーん、
まあそういう感じで、まあ、
はいはい、
上半期、まあ、川崎さんのやつも、うん、もうほぼ面白いと、
そうですね。
うん。ことなんで。
良かったですよ。
まあ、だから次回楽しみですよね、みんなね。皆さん。
うんうんうん。いや、期待してください。
自信満々。
いや、2024年下半期はね、かなり豊作ですよ。
豊作、もうほぼ全部がシリーズもやったりして。
笑いますね。しかもなんか編み込みとかばっかり言ってた。
いや、言ってた。
あれっつって。
違うやん、言ってたこと。
やっぱりマーベル面白いっすよね、みたいな。
硬いとこ行ったって。
いや、硬くはない。
あそこはもう硬くなくなったんかな。
そう。最近は、かなり爆死と言われるものも多いですから。
いや、マーベルズっていうのがなんか結構あかんかったって聞きましたけど。
ああ、そうですね。
いや、見たら僕、普通に今まで通りのクオリティは全然あるなと思ったんですけど、もうだからもう、ちょっとさすがに、限界というか、
うん、
ある程度、
そうですね、
行き尽くした。
たくさんうん、そういうシリーズ見てる方からすると、
うん、
また同じことやって
る。そう同じこと。いや、だから魔道族じゃないですか、違うんですか。
だからそこなんよな、その、同じことやってるけど、
うん、
その、見てる人たちが、見たいものじゃないというものもあるわけですよね。
確かにね。
うん。もしくは同じものに見えるけど、実は、そうじゃないものもあるんでね。
確かにね。
うん、なんでそこ変えたんやみたいなこともあったりとかするんで。
難しいな。確かに。
まあまあね、うん。でも最終的には全部その個人の好みの問題なんで。
うん。
まあその、
確かに、ね、
好みが合う人が多いか少ないかっていうだけのことではあるんですけど。
確かに
ね。うん。まあね、私が紹介してるのは、まあ一応個人的に好きなものな上に、うん、まあ人に紹介できるものを選んではいるんですよ。うん、もっとマニアックなものもあるんですが、それは、紹介してもねあまり面白くないんでね。
まあね、いや、だからまあ次回はもうね、うん、下半期の2024年下半期の川崎さんの注目作品が来るんで、うん、ぜひね、
そうですね、
聞いていただきたいなと。
これもあれですよ、次回のやつなんかも早く配信しないとまた始まっちゃいますよ。
年末とかになってしまったらやばいですね、配信が。
年末はないでしょ。年末にもやんのに。
そうや、
うん、
寝かしすぎやし、もう終わってるし、
寝かしすぎや。
いやもう川崎さん会はね、もう早くしろっていうね、
うん、
もう川崎さんファンの人たちが、
誰それ。
いや、もう今だから多分もう、ちょっとね、ペガ今回、いや今年夏6月4番つもりちゃうんみたいな感じ。
いや、なってない、
見えないプレッシャーを感じてるんで、早く編集しないと。
いや多分そんなことない。ああそうや、そうやったなぐらいのもんでしょ。
いや待ってましたっていう人がね、何かおられるんですけど、
ね、いや嬉しいですけど、まあ、そのね人たちのおかげで年、ね、2回なったっていうのもありますから
いやそういう、いや、いや違いますよ、ね、いや違うことないけど、いやでも そんななくても、いや川崎さんとの会話をちょっと増やしたいなと思ってたので、
うん、いやありがたいです
いやまあだから次回もね聞いていただきたいなと思います、
はい、
そん
な、はい、
も
う
今回締めさせてもらって大丈夫ですか。
あもういいですよ、もうちょうどいいんじゃないですか、いつもね長いですからコンパクトでいいんじゃないでしょうか。
いやまあまあそうですね、まあ、また次回また川崎さん来ていただきますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペガ屋根裏とマーク gmail.com ペガ屋根裏とマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回の N 曲も笹山さんでスールリです。スールリを含む笹山さん関連のデジタル曲、こちらの方は iTunes ストアや Amazon MP3 でご購入できます。サブスク音楽配信サービス Spotify では全アルバムを聴くことができます。あと YouTube でこちらの方で楽曲やミュージックビデオを公開されています。あとオンラインショップのすずりでは笹山さん関連のオリジナルグッズが取り扱ってますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
大事なことはいつも伝わらず、すずり相変わらずのままでいられた二人、街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。